やがてバタンバタンという音がして、ガーと工場の入り口の大きな鉄扉が開けられると、制服姿の警官刑事に混じって、消防隊救急隊員がストレッチャーという、患者さんを乗せるやつをガラガラガラと引っ張ってきながら、大きな声を上げて、どこですかなんて言って入ってきます。とてもじゃありませんが、そばに近寄れるという雰囲気ではありませんけれど、大変だったのはその後で。どうやら巻き込まれたのは本当に、昨日戸川さんのことを話してくれた若村さんだった様子です。ああした工場で、油圧式で動く機械というのは、非常に危なかったりいたします。ベテランですから機械の操作も、それがどれほど危険かも心得ていたはずにもかかわらず、若村さん、なぜか一人でその機械を動かして、ちょっとどうしてそうなるのかわからないようなミスを犯した。それが結果、むごいことに上半身を丸ごと飲み込まれるという大惨事に至ったわけであります。機械からはみ出ていたのは若村さんの下半身だけ。上半身をだけ飲み込んで機械は緊急停止のボタンを押されて止まっていたそうです。問題は誰が緊急停止のボタンを押したかということ。無論、たまたま事故になってしまったという可能性もあったわけですが、緊急停止のボタンを押した者がいる以上、ただの事故とも言い切れない。一体誰がこのボタンをと、工場の者全員に聴取がありましたが、不思議なことに誰一人、停止のボタンを押したというものがありません。それどころか、あれだけの人がありながら、若村さんがそのラインに入っていく姿を、出勤してきた姿を見た者が一人もいなかったそうでございます。かわいそうだったのは戸川さんで。申し上げたように、その風体からいろいろと悪口陰口を囁かれている人でありまして、どうやら若村さんと犬猿の中であったらしい。もし何かやらかすんだったら、恨みを持って戸川さんがと告げ口をしたものがあるらしく、相当に詰問を受けているという様子がちらと目に入ったそうです。それでも結局いくら調べたところで目撃者も停止ボタンを押したものもない。まあ油圧式の大きな機械といえども、人間の体が半分飲み込まれたわけですから、そこは外部から力を加えたのではなく、自然に機械が止まったのかもしれないということで、どうやら決着がついたらしいということで、散々な午後になったわけであります。警察や救急隊員の姿が、見えなくなって、夕暮れ時、定時でベルが鳴った。昨日まで自分のことをよく面倒見てくれていた人が、今ふつりと消えてしまったという喪失感は、ご自身が想像する以上に大きく、またその機械に巻き込まれてという惨状を考えると、そら恐ろしいような心持ちで、体は風邪をひいたような具合の悪さです。すいません。じゃあ自分今日これで失礼します。おう、お疲れ。おい。はい。あんまりへこむな。でもマジでな、今回のこと一つ教訓だと思ってよ。若村かわいそうだったけど、くれぐれも安全に注意して頑張ろうな。はい。 やめんなよ。明日ちゃんと来いよ。はい。じゃあ、お疲れ様でした。同じように定時で帰る行員の群れに混じって、あの大きな出入り口から表に出る。出てみると、空の明るさというのが皮肉なもんで。夕映えの空、西日が眩しく照りつけた。ああ、外普通だなと思った時に、ゾクッと背筋が凍りついた。昨日食堂で感じたあのおぞけと同じです。戸川さんだと思ってはっと後ろを振り返る。振り返ってみるもそこには自分と同じように今仕事を終えて表に出てくる人の群ればかり。どこだどこだと探してみるもそこに戸川さんの姿はない。にもかかわらずまだ視線が降り注がれている、降り注がれていた。あ、上だと思って顔を上げてみると。